今日のカリスマ聖教の前にですね、夜のセミナーを始めていただきます。それでは最初にお祈りいたします。御天のお父様、今日このようにして、カリスマ聖教の前に夜のセミナーを始めていただきありがとうございます。主は豊かにこのセミナーを祝福し、私たち一人一人豊かに語り一応されます。お祈りします。でその名に何をお祈りします。アメン。それでは最初1曲ですね、賛美です。
こんばんは。
こんば
んは。インターネットご覧の皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。今日は、パウロが昨日ご紹介しましたカリスマ宣言の本の15章、身によって見分けるというところから学んでいきたいと思っています。聖書の場所は、いつも取り入れていますが、今日は、マタイの7章の15節のところです。12ページ、一つ前の聖書の方は11ページです。お読みしますね。マタイの7章の15節。密教会者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、口は貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。というふうにですね、お願いします。天のお父様、カリスマの学びができることをありがとうございます。いろいろ始まってきて、あなたはカリスマを通しなそうとされている皆さんをありがとうございます。どうぞ正しくない、またそれを広めていただくように、神様の教会に入っていただく短い時間ですけれども、生きた学びを与えてください。一緒に期待いたします。イエス様、ありがとういたします。アメン。改めてこんばんは。今日パロコさん来てくださっていますので、私はもうできるだけ簡潔に始めたいというふうにちょっとしたいと思います。15章のことですけれども、ここに、身によって見分けるということが書いてあって、この章の一番重要なことを先にも言ってしまいますけど、これは偽預言者のことが書いてあるんですけれども、偽預言者のことを見分けるときに、これ試験でも読んでるんですけども、何かというと、偽預言者と本物預言者の違いっていうのは、救われてるか救われていないかなんですね。偽預言者は救われてないんですね。どうしてかというと、ここで身によって見分けることができるって書いてあって、ブドウは茨から取れないし、強くアダミから取ることができないって言って、その茨とブドウ、ブドウと茨か、それからアダミと、イチジクとアダミですね、全く違う種類のものを売ってるんですね。で、本にも書かれてますけれども、例えば同じブドウの中でも、いろんなブドウがあるし、あるんですけれども、その全く違う種類のものを売ってあって、後半では、エス様が、奇跡をたくさんした、あなたは何によって奇跡をなし、悪を出したと言った人に、23節、私はあなた方を全然知らない、こうなすものも私から離れていけって。全然知らないっていうのは、神様は全てのことだから、知ってはいるけど関係ないって言えば知らないんですね。つまり関係ないって言ってることは、はっきりこれは も救われてない人だということが分かります。だからイエスの名前を使っていても実は救われてない、だから全く違う名をつけるということで、実証現象の特徴はね、救われてないということなんです。ただこれ気をつけなきゃいけないんですけど、じゃあ実証現象だから変な名をつけるかというと、ヒューマニズムで例えば、ガンジーやドライラマやね、いろんな人がいて、すごくヒューマニズムでいいことをしている人もいるんだけど、だからやってることはすごくいいことだけども、そう、神から出てないものもあるんです。だからあの日本見分けるっていうときに、ただ良い行いか悪い行いかってことじゃなくて、本当に神様から出てる神かどうかを見分けないといけないってことがある。だからここはそのことが書かれている、すごく大事なところです。で、その見分けの基準は結局、イエス様を信じて救われてるか救われてないかってことが書いてあるってことね。まあ、知っててください。これが一番重要なことなんですね。最初も先に言っておきましたけど。で、それで、大内牧師がですね、今回の、南西教会でやってるですね、思わず笑顔になってしまう話というのがあるんですね。毎月やってるんですけども、なかなか皆さんすごく言ってくれなくてですね、さっきすぐお父さんは大体、佐世保の山田牧師とかですね、あそこら辺なんですね。今回ね、大内牧師はね、即座ですね、誰よりも早く言ってくださったんですね。でも、感動したんですけど、だからすぐ聞きましたらですね、行く直前に帯状疱疹って言われて、即入院されたんですよね。帰ってきたら、看護師さんはまず、顔見てびっくりされて、で先生が調べたら、もう全然大丈夫だって言われたんですよね。だから、癒やされちゃったんですね。一緒に感謝をしたいと。車の中でパウロ牧師もちょっとお伝えしたらですね、すぐに、ハレルヤーってね、言われましたけども、本当に主が癒やしかされたんですね。だから、先月だったり、大内牧師の顔色がいいですよね。はっきりいいですよね。だから、神様が癒やしかされたんですね。で、明らかに主の働きがいろいろ起こってきてるんですけども、その時に、これちょっとお聞きしますね。聖霊の働きも起こるけれども、同時にこう見分けないといけない。カリスマに関しては、これをカリスマと言いますけれども、9つありますね。予言をはじめ、癒しはじめ、9つあります。必ず聖書に従っても10という大原則があって、教会に与えた賜物ですってね、今日はもうこれ以上詳しくしませんけど、それが賜物で教会に属しているから、教会に建てられた牧者のカバーのもとで、管理のもとで建てられている権威である、ね、牧者に従って用いていくということが一つ大事なポイントです。ここですとペテロ王子牧師で、プレゼンターを考えたパウロの牧師のカバーで、で、こっちですね、もう一つ必ず吟味をする、見分ける、今日だとですね、見分ける、本当に神様のものかどうかを見分けるということがすごく大切です。どうしてだったら、神様から来ているものがあれば、人間の熱心とか人間の思いとか、そういうことがあるものもあるし、違う例から来るものがあるので、本当に神のものだけを受け取らないといけないから、見分けて吟味するということがすごく大事です。基本は聖書ですけれども、神に聞くということがとても大事ですね。で、聞く耳の力っていうのは成長があるから、教会に見分けがあるから、教会って言っても見分けの成長をするんじゃなくて、牧者に相談をして、最後は本人が自分で必ず吟味をするとね、いつも言ってますけど、こうなんですけど、今日はその見分けるときにもう一つ、身によって見分けるっていうことがすごく大事ですよっていうことですね。で、今言いましたけども、特に予言の場合には、こう、ね、実証現者っていうのはさっきの救われてない、今説明しましたけど、救われてない。だから、ここに書いてあるように救われてない。ただ、見て言ったときに、良い行いが、素晴らしくて、悪い行いがダメだってことじゃなくて、本当にイエス様を信じているものの身なのかどうかってことになる。人間的にヒューマニズムでいいものもあったりするし、違う的なものも、世的に言ったらいいものもあるから、本当に神から出たものどうかを見分けないといけないっていうことをね、どうぞね、覚えておいてほしいと思います。そのことが、ね、今回のところ書いてまして、これからこのすごくこの見分けっていうのはすごく大事だということになりますので、それをできる。それと、最後にね、新しく起こった働きには特に注意ということですけれども、ここに書いてありますよね。パウロの経験が書かれてありますけども、大学生の時に、1年生の時キャンパスで政権をしていたら、4人ぐらいだったんですね。卒業した後に、なんかそこにスタッフを中止してやったら、一気に政権が70になって、リバイバルが起こったと言われたと。で、みんな大喜びしてたということなんですけども、パウロが1年後献身して、その大学に戻って伝道に入ったら、政権は4人しかいませんでしたということなんですね。 で集中した時伸びたんだけども、またそれをやって他のその集中したためていろんなこと言ったら人も散ってしまったとか、僕はこれは人間的な努力のみです。働きにおいて神がなされているか否か大きな問題です。これと同様に霊的な働きが始まってもそれがどういう意味を表しているかは自由なのですということですね。これは見とかないで、主の十字架でカリスマに対していろんな不満が出た時に、昔よくパウロ氏がありましたよね、5年経ったら分かるってことなんですけども、はっきり例えば賛美の働きにしてもカリスマの働きにしても癒しの働きにしても、それからインターネットの働きにしても明らかに発展して染みがついているわけですよね。で本当に神から出てきているもの、神の言葉から始まっているもの、神様から出てきたものっていうのは身がつくし、ここに書いてある主の働きならば正しく聖書的ですし、はっきりとまた永続する身を表し残します。その霊的働きが神から来たかどうかは何年か経ってみればはっきりと分かります。このことを話してますね。で変な偏見を見ないで見てる人たちは確かに主のものだと思って心を向けて関心を持ち始めています。だからこれから それがもっと顕著になってくると思うので、伝えていくっていうか分かち合っていくね、準備をしておいてほしいと思います。必ずそういうことが起こっていると思うので、そのことをね、ぜひ覚えてほしい。で、もう終わりますけども、ここね、私たちが賜物を積極的に聖書に書いてある通り用いていくんですけども、しっかり吟味し見分けていくっていうことを、ね、主を言っておられるので、そのことをね、お伝えしてほしいと思います。お願いします。天のお父様、学びの時はありがとうございます。さらにこの後のセミナーと成果を通して神様は今日与えてくださるものをしっかり受け取ることができるように教えてください。イエス様の名によっていたします。
アーメン。
それでは安定教会のパワーアップの時期ですね、受けたいセミナーに行きます。じゃあ拍手を。
こんばんは。
こんばんは。
第一コリントの14章1節を見てください。有名なところですね。お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を、特に予言することを熱心に求めなさい。お読みします。天の様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
最近ですね、はい、馬の人が狙いに来るっていう興味があったんですね。で全然馬の人が来たんですよ。びっくりしたんですね。それは何かって言いますとね、2年前のパトモスチームの時に、我々はスカラホテルっていうところに滞在してね、そこで聖会を行い、そしてヨハネの山に祈りに行くわけですよね。その時に一人ね、日本人の女性がいたんですね。よく知らなかった。そもそもクリスチャンでね、我々を見てたんですね。そしたらね、すごく我々と交わりたいと、接したいと、こう思ったんだそうですけどもね、勇気がなくてね、できなかったんですね。そしたらね、日本に帰ったら、余計ね、我々と接したいという思いが強くなったね。そしていろいろ探してもね、見つからなかったんですね。そしたらね、最近見つかってね、それでね、やってきたんですね。そんなね、初めて。そして、予言とカリスマ宣言の方かな、買って帰ってきました。具体的にね。で、この時に予言の働きですね。じゃ、この今、読んだ聖書にはですね、愛を追い求めなさいとあります。愛は全ての中心ですよね。ですから、私たちは愛を求める必要があります。そして予言を求めなさいとこうあります。ですから私たちは予言を求めるんですね。でこれは同等で愛と予言を求めなさい、こう言っております。前にちょっと説明した時にですね、愛は一番重要だけど予言は それはないほど重要ではないけど、重要っていうことはラストミアと比較していてね、そして愛を求めて、もちろん予言を求めるべきだっていうふうに言いましたけども、同等で求めようと、まあ、もちろん表現自体がそういうふうに読めるっていうこともありますし、じゃあどうして予言が愛と同等になるのかっていいますとですね、予言は神の言葉を表すのですね。そうしますとですね、ヨハネの福音書の一章に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって言葉が出てるんですね。で、神の言葉は神の実相を表すということと、キリスト自身であるということが述べられているわけです。そうしますとね、神の実質、またキリスト自身というのはもう愛と同等ですよね。ですから求める。そしてですね、予言はですね、賜物の9つの代表です。賜物っていうのは、贈り物っていう意味があります。で、賜物をですね、受け取る人と受け取らない人がいますが、クリスチャンでね、十字架を信じて罪が許されて永遠の命が与えられるっていう面においてはですね、どなたでも一緒ですね。しかしね、賜物を受け取る人と受け取らない人に差が出ます。受け取る人に賜物を通しての恵みがいきますが、受け取らない人には賜物を通しての恵みがいかないということが起こります。で、この賜物の恵みっていうのはですね、非常に強力な力を持っています。ということをね、覚えておいてください。それで、白馬のアンダー21の賛美大会でですね、エシュヌちゃんが優勝したんですね。まあ、常に優勝してますよね。ただ大人に出てこない理由があるんですよね。それはどうして出てこないのかというとね、彼らに聞かれたんですね。我々がエシュンちゃんが大人に出るとどうなる。そうするとアメリカの代表はエシュンちゃんになって他のチームが勝てなくなるでしょうって言ったんですね。
で、遠慮してると思いますね。
それでね、エシュンちゃんの歌を聞いてブラックオフィスのね、専門家がこの子は必ず後になって歌でいろんなことになるだろうっていうことをね、言っておりましたし、それとすごいのはね、その声量です。最近、コマーシャルで高校生の女の子がうなーってやっているのもいましたけどもね、それよりもはるかに細くてもっと強力な声量を持ってますよね。びっくりしたのはうちのスピーカーが飛んじゃったの。で、うちのスピーカーはですね、尊女ショパンのスピーカーと違うんですね。350万円のスピーカーでね、おそらく日本のキリスト教会では最も高いスピーカーの一つであると、そう飛んだんですね。すごいですよね。じゃあその時に、どうしてエスルンちゃんが歌い始めたのかということなんですが、自閉症で走り回ってたわけですね。ギャーとかキューとか言ってて、それとともにですね、一つの特徴はね、歌わないんです。だからエルンちゃんがどんな歌を歌うのか分かんないの、みんな。その時に、この子の賜物は歌です。歌わせなさいって言ったの。そしたらお母さんが信じられなくて、自分のお父さんも上手くないから、1、2年従わなかったんですね。で、そしたら予言でね、従わないと賛美を通して表される解放が来ないって言われたの。で、慌てて歌い始めさせたら抜群の歌唱力だったんですね。で、この時にね、予言の言葉、予言の言葉があるのとないのと大きな差となります。それとともにですね、主の十字架の賛美の働きというのは非常にこう顕著な働きなんですね。一つは各教会がもうどんどん上手くなっているですね。プロ級の人たちもいろんな教会にすでに出てきている。それとともに路上とかデイケアセンターとかショッピングセンターとか病院とか空港とかね、いろんなところに展開してますよね。そしてね、このような動きはですね、日本のキリスト教会の歴史の中にないんです。今度で賛美のグループができてね、活発な活動をして広がっていってるのはね。じゃあね、どうしてその働きが現れてきたかというとですね、その時が歌の下手な教会だったんです。フィリピンチームってもう悲惨なものですよね。で、予言が当たり前なんで ですね、賛美隊を立てる。そしてね、その言葉を信じた人たちが従っていったんですね。そうしましたら、いろんなことが起こり始めたんですね。そしてこれはリバイバルの土台となるということを神様が語っておられますから、今起こっているそのような働きはさらに大きく広がって、さらに爆発的な働きになっているんでしょうね。そうするとね、予言の働き、そしてね、この予言の働きを受け取っているのと受け取らないのの大きな違いが出てきます。ですから皆さんは働きを受け取ってない人に比べて、予言の働きを受け取って予言の恵みの部分だけより多くもらっていると、こう思ってください。ただし、賜物の働きというのはですね、今リバイバルが起こり始めてますけども、リバイバルの頂点であるわけではないんですね。これから頂点に来ます。ということはね、これから賜物の働きはさらに顕著に活発に、ね、奇跡的に働いている。で、そうしますとどうなるかというと、これから皆さんはね、いろんな神様のね、素晴らしい、今まで見ていたんでしょうけども、さらに優れた技を見ていくようになるということが起こるんですね。ですから話したと思うんですね。それとともにですね、この、終わりの雨の、後の雨のリバイバルがですね、目的はね、人が救われるってことなんです。で、マーリンさんがね、一人100人、100人じゃない、100万人って100人でしょうがない100万人って言われましたね。示しって言われたんですね。もうそれがマーリンさんを通しての神の最後のことになりました。で、私はですね、示しだから成就してくると思うんです。死の十字架に関することね、その時にいた人たちを中心として、死の十字架から何人も100万人を超えてね、人が救える人というのが出てくると思います。そしてね、各個人の働きはね、非常に大きくなると思いますし、教会の働きは非常に大きくなる。そういうこの動きが起こってくる。だから賜物の働きはね、決してはならないんです。ストップしてはならないんですね。そうするとね、ある方は言うんですね。でもね、一般の教会の状況と比べてみて違わないんじゃない？こういうんですね。でもね、私は新幹線に競争を仕掛けるとするんで負けます。300キロだったでしょうか、ね、ところがね、最初の100メートル、200メートル新幹線ゆっくり走ってます、ね、そこでやると勝つんですよ。今そういう状況だと思ってます。そしてね、死の時ってのがあってね、時が来た時に圧倒的な働きになります。例えばアブラムって子供になったでしょ、ね、そしてアブラハム以外の家庭ってたくさんの子供がいたんですよ。ところが時が来た時に神の技が起こり始め、圧倒的な技。例えば賛美の働きでも同じことが言います。何かというと、賛美隊が立つっていうふうに言われたんだけど立たない。しかしね、時が来た時に一気に広がる。海外選挙の働きでもそうですね。海外選挙の働きが起こるって言われたんだけど起こらない。ところが時が来た時に一気にその働きが起こるように、働きがね、大きく動いていくことをね、覚えておいてください。しかしその時にね、日本のキリスト教会を見てみますと、どういう状況かって言いますとね、日本のキリスト教会全体の中で賜物を予言を使うグループは3分の1、30% 多く見て、少なくとも見て 3% で、このグループが祝福されます。皆さんが祝福される、こう思ってください。しかしね、神様は賜物を使わないグループも愛しておられますね。そして神様の計画の中には、賜物を使わないグループの中に賜物を広げて、さらに彼らを通して大きな働きをしようという計画を持っておられます。じゃあね、その時に神様はどうするかって言いますとね、神様の働きを進める時に神様の働きのパターンがあるんですね。それは何かって言いますとね、証人を用いるって言うんですね。つまり予言を知ってる人たち、 使っている人たち、これを用いる。だから皆さんね、我々が用いる。ですから皆さんはですね、賜物の働きを通してリバイブの働きを担い、神様の救いの働きを担うとともに、同時にね、多くの方々に証しをしていくということが起こってきます。それでね、神様はその道をいろんな形で開いていきますので、特に皆さんね、用意をしておいていただきたいというふうに思います。特に天地の技はね、今始まってますが、さらに大きくなった時に多くの方が注目してね、そういう動きの中に入っていく。三木牧師がね、昇天したんですけども、三木牧師は福音派の伝道集会に協力してたんですね。で、御塗り教会って韓国の2万人の福音派の教会なんですが、日本に進出してラブソナタっていう伝道集会やってます。そこに多くの福音派の教会を中心に協力してるんですね。それに協力したんです。そして牧師会があるんですって、カトリックの人も含めて、集まるって言ってましたね。でそこに三木牧師が出ていた時に言われたんです。説教してください。それで説教することにしたんだけど、賜物の働きを最初に言うと刺激が強いから感謝で言うと思って感謝をしようとしたら言われたそうですね。それじゃないです、予言の話をしてください。それで言われたそうですね。で予言の話をした後で、ね、予言をしてくださいと。それ何かも続いたの。ところがね、昇天しちゃった。でそういうことがね、我々にも皆さんの周りにも起こってくるということを覚えておいてください。しかしね、賜物の働きをこう考えるときに、賜物を反対する人はね、なんか敵みたいなところもある。具体的にね、こっちを非難したり中傷したり斜めに見たりしたりしますね。しかしね、キリスト教会っていうのは、まあ、一般でもそうなんだけど、特にキリスト教会はそれがね、逆転したりね、あれね、敵の話すごい協力したりね、そういうことが次々と起こってきます。ですからね、どうぞ皆さんも神の手は働くときにね、私たちの思い願いをはるかに超えることを成し遂げていただきたいと思いますね。それでラストボタン、ちょっとかわいそうなね、予言が出てるんですよね。これもう10年ぐらい前かな、7、8年前かな。白馬の順位がどんどん詰まって、でも気にしては何もしない、ね、ラスポーズは用いられます。用いられてるんですよ。本人業は2万人教会で賛美してね。どこで用いられてるかっていうとね、福音派の教会。実はね、あっというような集会でラスポーズはいろんなところに報酬してる。主の十字架っていうとギフトじゃなくてラスボーダーなんですね。非常にも違えてるんですね。その時にね、バックをしてくださってる偉い先生がいらっしゃるんですね。主の十字架っていうのをよく知っていて、いろいろね、協力してくれてるんですね。その方がね、おそらく私が進学校に入って福音派の仕事になってカリスマになった時に、私を退学させるって道理を教師会が出してきてますね。その時にね、後ろにいた人だと思います。で、福音派におけるね、カリスマ問題で荒井先生を中心に大きな対立が起こったんですね。その原因になった方がね、おそらくその方だと思います。ところがね、今はね、いろんな形で協力してくれて見えない。その時にね、逆転、こういう逆転がたくさん起こっているでしょう。カリスマの働きの中でね、我々は大きなカリスマの働きがいろんな方々に広がるとともに、そういう逆転も見ている。だからカリスマを通してね、リバイバルの働きを担うという一つの使命とともに、さらにカリスマの働きを大きく広げるというね、そういう働きを主はね、私たちに御心として持っておられるというね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によって、アメン。